毎月の最後はの礼拝では詩編を読み進めております。今回は第18回目ということは詩編18編ということなんですが、詩編は150編ある中で、最も長い詩編は119編ですね。ヘブライ語のアルファベットアレフベートギメルっていう詩にそれぞれ一つ一つの文字で始まるその詩が22個も集められていますから、1節から176節まである。これ一番長いんです。次に長いのが78編です。これは72節まであります。そして3番目がこの18編と89編、これどっこいどっこいの長さで、89編の方は53節まであります。18編の方は51節までありますね。この4つは本当にダントツに長い詩編なんですね。余談ですけれども、この今週の週報をこう打って印刷をしてくださる方とですね、ちょっとお話をしていました先週。じゃあ先生、その方がですね、先生この18編を51節まで全部読むのかと、あまりにも、ね、長いではないかというふうにですね、詩識者がかわいそうだとですねおっしゃって、確かになぁと思いまして、私もその時詩編を全部一気に、この詩編全部をね、説教するのはちょっと大変だなと正直途方に暮れておりましたので、それなら半分にしようということに思い至りました。それで今日は1節から31節にいたしました。次回32節から最後の51節までを、読ませていただきたいと、そう思っております。よろしいでしょうか。なぜですね、それではその18編はこんなに長いのかと申しますと、実はこの詩編18編というのは、ほとんど同じこの詩編のこの長い詩編がですね、サムエル記下22章にもほとんど同じ言葉で出ているんです。ちょっと開けてみましょうか。旧約聖書です。518ページ、サムエル記下第22章、そこに518ページ、22章ダビデの感謝の歌とあって、あとずんと読んでいただけるかありますが、そして読み比べていただければほとんど同じです。でこの22章最後までいくと51節までやっぱりあって、ほとんど、ちょっと言葉遣いが少し違ってたりするんですけれども、逆に言うと、もともとはこの22章にあった言葉なの、詩編なんだと、ダビデの感謝の歌だったんです。でなぜここに置かれているかと申しますと、サムエル記下22章はその次の23章、521ページをめくっていただきますと、23章ダビデの最後の言葉ってありますね。これまさに最後の人々への自制の言葉なんです。それから言うと、この詩編の22編というのは、ごめんなさい、サムエル記下の22章というのは、いわば自分のダビデが自分の人生を振り返って、神様はこういう方だよと、神様はこういうふうに私をしてくださったっていうふうに振り返って、自分の人生全体を振り返って、賛美をしている、感謝をしている、そういう詩なんですね。それが詩編がこう編まれた時に、編集された時にも、やはりこのダビデの最後のこの感謝の詩編はやっぱ入れざるを得ないだろうと。そしてしかもダビデの詩編ですから、短くしたりですね、途中で切っちゃったり、そういうようなことはできない。そのままの長さをここで18編として入れたんだろうと、そういうふうに考えられています。どうでしょうか。日本で言うならば、時世の歌、短歌で、例えばほら、豊臣秀吉は、梅雨と落ち、梅雨と消えにし、我が身かな、何話のことは夢のまた夢ですね。もう、大阪のことは、もう本当に一瞬の夢だったって、こう、有名な短い短歌がありますし、 家康も、まあ、家康は2つあると言われているんですが、有名なのは先に行き後に残るも同じこと、連れて行けぬも別れとぞ思うと、あの後についてきちゃいけない、これあの家康の後を追って殉死することを防いだ詩だとも言われているんですけどね。そういうようなもう短いんですが、しかしダビデは長々とですね、神様への感謝の言葉をしているんだと、まあ、それだけにですね、ダビデの本当に最後の感謝の歌だと言われているだけあってですね、とっても内容は深いし、この2回に十分分けて読むことができるなと思っております。で、以上のことを踏まえつつ、詩編第18編を実際に読んでまいりたい。まず18編2節、主よ私の力よ、私はあなたを慕うと。実は詩編、先ほどサムエル記下22章にこれが収められていると申しましたが、22章の方にはないんですね。この詩編18編に収められた時に付け加えられた言葉、まあ、誰がダビデが付け加えたのかそれはよく分かりませんが、この2節の言葉が付け加えられています。だから逆に言うと、付け加えられたということは、この詩編18編の方が後でここに入れられたんだ、サムエル記下22章の方が元々だったんだというふうに考えられます。主よ私の力よ、私はあなたを慕う。この慕うっていう言葉がですね、実は珍しい言葉が使われています。これ原文の言葉、ヘブライ語で言うとラハムという言葉なんですが、もともとはレヘムという言葉から来ています。レヘムというのは実は女性の子宮ですね、子宮のことを指します、旧約聖書では。だから慕う、そこからできた言葉なんです。ということは、この慕うっていうラハムっていう言葉はどういうことかというと、母親が自分のお腹を痛めた、そして産んだ子供ですね、その子供のことを心配する、大事に思っている、愛するという言葉がラハームなんです。で、それを神様に向かってね、私はあなたを慕うというふうに言っているところが、ちょっと少しこれは不遜なんじゃないかと、ちょっと言い過ぎじゃないかっていうような考え方も昔からありまして、多分新教土訳はそんなところを考えながら、慕うという好き、前の教会訳の方では私はあなたを愛しますというふうにはっきり訳していました。本当の愛ですね、母親が子供を思う愛なんです。まあ、それぐらい強く私は神様のことを愛していますっていう、これはダビデの思いとしてはすごいふさわしいね。ダビデは本当に神様を愛した、そういう存在、信仰だったように思いますね。で、3節4節、これはよく詩編の中にも出て登場いたします。主は私の岩、砦で逃れ場、私の神、大岩、酒どころ、私の盾、救いの岩、砦の塔、本べき方、主を私は呼び求め、敵から救われるんだ。神様に私が助けを求めたら、ちゃんと神様は敵から救ってくださるんだと。で、この敵っていうのが何かっていうのが、実は五節以下から出てまいります。そしてそれは、読んでいけば分かりますけれども、その人類というか人間にとっての大きなですね、敵なんです。二つ括弧では実は考えられています。ちょっと分かりづらいところもあるんですけれども、まず最初のその人類のを脅かす敵は何かというと、五節、死の縄が絡みつき、奈落の激流が私をおののかせ、黄泉の縄が巡り、死の網が仕掛けられていると。これは明らかにね、人間を脅かすものは何か、それは死だってわけです。そしてしかも死の縄とかね、黄泉の縄とかってありますように、こう死がですね、こう人間についてずっと絡みついていくんだと。で、それがこうまさに死者の国にこう引きずり下ろそうとするんだよって言うんです。奈落の激流が私をおののかせ、奈落の激流って何かっていうと、具体的にはお風呂ですね、お風呂の栓を抜く、下にあるお掃除をするときなんかにこう栓を抜きますね。そうすると穴に一気に水が入り込もうとすると、渦を巻いてこうダーッと流れ込むじゃないですか、激しい。あれが奈落の激流なんです。ガーッとこう まあ、つまり死者の国へと私たちを引きずり込もうとするんだ、死はいつもそうだっていうふうに言ってて、これはとてもイメージとして私たちも共感できるものじゃないでしょうか。だけどそういうその死に脅かされている私たちなんですが、7節、苦難の中から主を呼び求め、私の神に向かって叫ぶと、その声は神殿に響き、叫びは御前に至り御耳に届くと。そういう苦しみの中からでも神様をちゃんと呼ぶと、神様は私の叫びを聞き届けてくださったと。でその声が神殿、天の神殿と言ってもいいですし、まあ、礼拝堂と考えてもいいでしょうが、響き、その叫びは御前に登っていって御耳に届くんだと。で助けてくださると、これはもう私たちの信仰で言えるならば復活への信仰がと受け取って構わないんじゃないかと思いますね。で8節以降はもう一つの人類にとっての敵なんです。ただし ここからの表現というのはですね、ちょっと分かり、まず読んでみます。主の怒りは燃え上がり、地は揺れ動く、山々のもといは震え揺らぐ。これはこれ地震のことを実は言っています。地は揺れ動くですからね、山々のもとは揺れ動く。から9節、身怒りに煙は吹き上がり、御口の火は焼き尽くし、炎となって燃え去る。これ火山の噴火のことを言っています。10節、主は天を傾けて下り、密雲を足元に従え、ケルブを飼って飛び、風の翼に乗って行かれる。周りに闇を置いて隠れ家とし、黒い雨雲、立ち込める霧を幕屋とされる。見舞いにひらめく光に雲は従い、氷と火の雨が続く。主は天から雷鳴を轟かせ、糸高き神は御声を上げられ、氷と火の雨が続く。主の矢は飛び交い、稲妻は散乱する。これ何を言ってるかというと、暴風雨なんです。すごい風が吹いて、雨がバーッと引いて、そして、13節、見前にひらめく光は雲に従い、氷と火の雨が続く。これはいわば雷と稲光ですよね。14節、天からの雷鳴を轟かせ、氷と火の雨が続くと。15節、主の矢っていうのはこれ稲光ですね、飛び交い、稲妻は散乱するんだ。でこれ何を言ってるかと申しますと、実は天災ですね、いわゆる自然災害のことなんです。地震や火山の噴火や暴風によって大雨が降ったり、雷が鳴って、ね、急にこう地震、起こって、ね、燃えたりする自然災害なんですね。だけど当時は自然災害というのは神様が起こされるというふうに聖書は考えていましたから、ですからこう何か神様がこう起こしているんだって、飛んでってケルブに乗ってとかね、そういうふうに書いてありますけれども、まさにこれは、この世界に死、命、人間、人類を脅かす死、最初は死だと、そしてもう一つは自然災害だと、嵐や地震や、それで大量に 人間の命を奪う存在、その2つがここでは実は考えられているんですね。でもその天、自然災害においても、最後16節、主よ、あなたの叱咤に、神様助けてくださいって言って、あなたの叱咤というのはあなたが叱る言葉ですね。神様が黙れ、沈まれって言ったら、海の底は姿を現した。エジプトの民が、出エジプトした民が航海を渡った時のようなことです。海も従うんです。あなたの怒りの息に世界はそのもといを示す。あなたの怒りの息を測れば、もといを示す、これは地震とかですね、そういう地が、まさにこうピタッと定まってその姿を現すって、そういうことを言っています。いずれにしろ神様に願い求めた時に、死もそしてその自然災害もちゃんと神様は私たちの願い祈りを聞いてくださるんだよと言っているのが、この16節までの言葉なんです。どうでしょうか。そして17節18節、主は高い天から御手を使わして私を捕らえ、大水の中から引き上げてくださる。敵は力があり、私を憎む者は勝ち誇っているが、なお主は私を救い出される。そして19節、彼らが攻め寄せる災いの日、主は私の支えとなり、私を広いところに導き出し助けとなり、喜び迎えてくださるんだ。これはいわばそういう死 あるいは自然災害というものが、私たちを翻弄しようとするときにも、主は17節、高い天から、そのおられるね、その天から、見てを使わして私を捉え、その地に翻弄されている私をこう捉えて、その大水の中、いわば先ほどできましたね、この死の激流ですよ、その中で溺れ死のうとしている、あるいは自然災害のその洪水にあってまさに流されようとしている私を引き上げてくださるんだと。敵には力があり、その死であり、あるいはその自然災害というのはもちろん大きな力があり、私を憎む者は勝ち誇っている、もうね、自分はもう本当にそんな自然や死から考えれば本当にちっぽけな人間、私たちは人間でしかない、一人の人間でしかないけれども、なお主は私を救い出してくださるんだよって言うんです。彼らが攻め寄せる災いの日でも、主はちゃんと私の支えとなり、22節が素晴らしい言葉ですね。私を広いところに導き出し、助けとなり、喜び迎えてくださるんだ。激流の中で溺れ死のうとしている死とかね、それをこう天から見落として、そのちっぽけな私たちをこうぐっと一人こう導き出して、そして広いところにこう置いてくださって、よかったねって、ここで住まえ、ここは安全だよって言ってくださるって、そういう言葉なんですね。素敵な言葉ですね。同時に聖書のこれ救いということがとってもよく表れていることじゃないかと思います。この広いところっていうのは、これ原文でメルハーブっていう言葉なんです。これはもともとはラハーブという言葉から来ています。ラハブっていうのは広々としたところという意味もございますけれども、もう一つ自由なとかね、解放されたっていう言葉の意味も持っているんです。だから広々とした場所っていうのは、まあ本当に例えば洪水とかでね、ガーッと押し潰されようとしているところから、安全な広い平原にこう持ってってくださるとか、そういう安全な場所だというふうにも考えてもいいんですけども、同時に解放してくださるんだ、そういう視野、あるいはまさに先ほどありましたように、こう絡みつくような縄とかですね、そしてその主の怒りからの、その天災からも解放してくださる、救い出してくださるんだ、そして広いところに置いてくださるっていうのは、なんていうのかな、これが一つの旧約聖書の救いの姿なんですね。広々としたところ、伸びやかなところへと解放し、自由にし、そして伸びやかな場所へと私たちを導いてくださって、そこへ喜び迎えてくださるんだっていう、これが救いの根本なんですね。よかったな、つまり救われたものっていうのは、大きく手足を伸ばしてですね、そして広い場所でホッとできると申しますか、一息ついてそこでのびのびと息ができるような場所を与えてもらえる、あるいはその場所に行く、置かれる、それが私たち人間の救いなんですね。逆に申しますと、こうガチガチに固まってですね、もうなんか狭い場所でもう自分の考えだけにとらわれてですね、もうダメだダメだとか、もう本当にこう狭い状況の中で、もうお先真っ暗で、こう閉じこもってしまっている、そういう状態っていうのは良くないんです。そうじゃないんだっていうんです。それを解放して、そして広やかな場所へとこう私たちを置いてくださる、あるいは広やかな場所、広やかな心、そういう思い、自分の考えや思いがこう広げられていくんですね。パーッと広げられていく、それがある意味での救いなんだっていうんです。言ってること分かっていただけますでしょうか。私たちがこう広やかな場所に心も体も置かれるっていうことが、聖書の言う救いの一つの具体的な姿なんですね。 そうなった時に初めて私たちはなんで あんなことにこだわっていたんだろうかとかね、あんなちっぽけなことにとらわれていたんだろうか、あの人の言葉とかあの人の行動とかあの出来事とか過去やってしまった問題とか悩み失敗とかそんなものばっかり にこだわって、あの自分の生い立ちとかね、そういうものにものすごくとらわれてしまっている。だけどそれから解放されるっていうのはどういうことかっていうと、大きくこう息を吸ってまさにそれにとらわれない広い場所に移されるんだ。で大きく息を吸うことができる、そこから救いが始まっていくんだよっていうこと。でこれはダビデの信仰をよく表しているというふうに言われている言葉なんですね。だから17節で、主は高い天から見てを使わせて私を捕らえ、大水の中から引き上げてくださる。高い天なんです。そこからその本当にこう大水の中で翻弄されているちっぽけな私をこう引き上げてくださって、こんな小さな存在も見捨てず、そして広い場所に置いてくださるんだって、救い出してくださるんだ、安全な広々と場所をちゃんと用意してくださって、そこへ置いてくださった時に、ああよかった、救われたって本当に私たちは思うって言うんですね。これがダビデの非常に感覚的な救いっていうことなんだって言うんです。なるほどなと。この詩編の面白さというのはですね、実は神様をどう呼んでいくか、呼び出していくか、最初はですね、もう2節からずっと3節ずっと神様のことを主よ主よって、主の怒りは主は主を呼び、主よあなたの知ったに海の底は姿を現し、17節も主は高い天から見て私と、その全知全能の主なる神様というのは 天におられるわけですよね。そして天からそのいわばその 海やその嵐やそういうもの、雷をも降らす、そういうこの全世界を全能なる父なる神、主なる神様なんです。やっぱちょっと遠い、すごく大きな存在なんです。そのしかし17節、主は高い天におられるんだ。でもその神様が見てをわざわざこの地上に使わして、私を捕らえ大水の中からこう引き上げて救い出してくださるんだって言うんですよ。それがこの私を、でこっから17節からがずっと私に変わるんですね。私を捕らえ大水の中から引き上げてくださる、敵は力があり私を憎む者は勝ち誇っているが、なお主は私を救い出されるんだ。彼らが攻め寄せる災いの必死を私の支えとなり、私を広いところに導き出すと喜び迎えてくださる。そして21節から25節というのはその自分のいわば告白ですね。私は無垢でちゃんとあなたに従ってきましたって、だから救ってくださいっていうことを言ってるのは25節なんですね。で26節なんです。どうなるかというと、26節見てください。あなたの慈しみに生きる人にあなたは慈しみを示し、無垢な人には無垢に、清い人には清く振る舞い、心の曲がった者には背を向け、あなたは貧しい民を救い上げ。だからさっきは主って言ってたんです。神様は遠い存在で天におられてね、この世界をなんか導いていらっしゃる。自分にとってはしかし主だ、もうなんかただ突き従ってへーへーという、そういう存在であった。でもその存在が17節、高い天から見てを使わせてこの私を捉えてくださった、私を憐れんでくださった、私を引き上げてくださった、そして広いところに導き出し喜び迎えてくださる。そうしてくださった時に21節から、私は主の道を守り、私は神に背かないよ、生きていくんだって、そのこの主の道に従っていくんだって言った時に、この愚かなこのちっぽけな私をも見捨てず目を留めて救い出してくださった、その主が26節からはあなたになるんです。私にとって非常に近い存在になります。 あの遠い主が、しかし私を気にかけてくださり、私を助けてくださり、救い出してくださったがゆえに、もう神様のことを私はあなたと呼べるようになったんだって言うんですよ。そしてだからずっとこの後、あなたはあなたはっていうふうに、語ってまいります。実はそのことを前提にしながら18章の先ほど2節この文が付け加えられているっていうことが、主よ、私の力よ、私はあなたを慕うなんですね。まさにあなたを本当に愛して、心から愛するんだと、そう言っているわけ、言葉がラハムという言葉が使われる意味が分かっていただけますでしょうか。もう本当に近しい、もうそばにいる存在としてあなたのことを慕っている、愛しているんだって。ですから途中で時々あなたが出てまいります。例えば16節も、主よ、あなたの知ったに海の底は姿を現し、あなたの怒りの息に世界はその元を示す。これはもうすでにもうちゃんとあなたとしてね、存在しているから、私の祈りを聞いてくださって、あなたが私のために怒ってくださるんだ、知った世界を、自然を知ったしてくださるんだっていう、そういう言葉になっているわけですね。よく考えてあるなと私は思います。そして実はこの詩編18編で前半の部分でとっても大事な言葉が29節30節です。読みます。主よ、あなたは私の灯火を輝かし、神よ、あなたは私の闇を照らしてくださる。あなたによって私は敵軍を追い散らし、私の神によって城壁を越える。これはとっても有名な言葉なんですね。こういう深い信仰ですよね。その主なる神様がこのちっぽけな私を救い、顧みてくださった。それゆえもう私はもう神様を本当に自分に近しい存在として、あなたというふうに呼ぶんだって言うんです。そして何よりで大事なことは、あなたは私の灯火を輝かし、これは命の光だと言ってもいいかもしれませんね。命の光、命をこう生きていく、そういう力ですね、そういうものをこう輝かしてくださると同時にですね、神よ、あなたは私の闇を照らしてください。これがなかなか深い言葉だなと言われています。闇を照らすっていうのはどういうことかっていうと、私の闇ですからね。身の回りの、これ2つの理解があります。身の回りに救っている闇、状況がね本当にきつい、厳しいという意味もありますけども、でも私の闇といっても直接的にやっぱり私の体の中にある、心の中にある闇だというふうに読むことができます。これは自分の中にある闇を感じている存在ですよね。解説者の多くはここで何を言ってるかというと、ダビデの体験がここにあるんだって言うんです。何の体験か分かりますですね。バテシバ事件です。兵士ウリアの妻バテシバをですね、気に入ってしまった、手に入れるために夫であるウリアをヨアブに命じて、将軍のヨアブに命じて戦争の最前線に送らせて戦死させるわけですよね。そして未亡人になったバテシバをダビデはこうまさに自分のものにするわけです。そして生まれるのがソロモン王なわけなんですけれども、あの時に自分はその悪いことしてるなんて、まあもう思ってたのかもしれませんけれども、まあある意味では王様の力でってね、もうやりたいことやっちゃったっていうところがある。後から預言者ナタンという人が、神様はナタンを使わして、お前は罪を犯した、ってそれは神様に対する罪でもあるんだということをダビデは知らされるわけですよね。でそれは自分のある意味では闇ですよ。闇を知らされるわけですよ。愚かさを知らされるんです。弱さをやっぱり知らされてもら、知らされたっていうことじゃないでしょうか。あなたと呼べるぐらい神様は近しい存在ですね。 まさに友達や家族、私たちも自分の闇があります。情けない部分があります。もうなんであんなことしちゃったんだろうかとか、どうしてああいうこと言っちゃったんだろうかとか、 もう過去にね、今から考えたらもう本当冷や汗をかくようなそういう行動をしてきた私たちの闇がありますでしょう。その闇を照らしてくださるんですよ。闇は照らされたくないですよ。私たちの闇なんか見せたくありません。できればずっとこう本当は家族や友人にも内緒にしておきたい場所です。自分の闇や愚かさ、情けなさっていうのはそんな誰にも言いたくない。もうずっとね隠しておきたい。だから闇でしょ。ずっと隠しておきたいところなんですよ。でも神様はこの私の闇を照らしてくださるってことはもう本当にその神様に対しては明け渡すんですよね。もう本当に本当に愚かですと、本当に情けない存在だっていうことを神様にお前でもう懺悔せざるを得ないし、そのようにね神様はある意味では照らされるって言うんです。自分で見たくないけど 見る部分さえ見なきゃいけないようにね、神様はなさるって言うんですよ。でもそれはでもあなたっていうふうにこう近しく神様を本当にそば近くに感じるからこそね、もう天地創造して天におられる厳しい神様だったらこれは裁かれるってことになるでしょう。だけどそばにいてくださって私を引き上げてくださった方だから私の闇をねしかしちゃんと照らされる。照らすってことはそこがもう癒されるってことなんです。光がそこに入るってことはもうそのことがもう闇じゃなくなるんだってことですね。癒しです、救いです。そして心がまさに広くなるってことです。今までは明るい部分は少しだったんだけど闇が覆ってた。でその闇が照らされることによって私たちの心が全部こう広々とする。まさに広いところにしてくださる。これが救いなんだっていうんです。そしてその結果どうなったかっていうと30節、あなたによって私は敵軍を追い散らし私の神によって城壁を越える。これは何を言ってるかっていうと、そういう愚かさ、自分はなんて愚かな人間だって、こんな人間でしかないんだって思うときに、かもかっこつけないで生きていける、そうなったときに、あなたによって私は敵軍を追い散らし、私の神によって城壁を越える。この城壁を越えるってどういうことかっていうと、まあ、いわゆる町を囲んでいる城壁ですよね。その向こうに敵がいるかどうかわからないんですよ。城壁っていうのはその向こうに何がいるかわからないんですよね。ものすごい強い敵がいるかもしれない。たくさんの敵がその隠れて、待ち構えているかもしれないんです。だけど勇気を持って私の神によって、神様の信仰によって、その城壁を越えることができる。その向こう側に何があるかわからない、でも越えてって挑んでいける。それは神様がそばにいてくださる。そして私の闇を照らし私を支え私の灯火を輝かす、生きる力を与えてくださる、そういう方だからこそ私は先が見えなくてもね、その向こう側に何があるか分かんないくてもその壁を越えていくことができるんだ、そういう生き方、力、勇気っていうものを与えられてきたんだ。まさにダビデがバテシバ事件を通して与えられた信仰ではないか。主のために生きようと、そうこの方のために生きようと、そう生きてきたことを彼はここで感謝の詩編を歌っているということではないでしょうか。もう少し言い方を変えるならば、こんな闇を持っている愚かな自分をも神様は見捨てられなかった。こんな愚かな自分をも神様は見捨てないで私を立たせてくださった。ね、バテシバ事件を起こしたダビデをしかし神様は見捨てられなかったんですよね。なお立たせていってくださった、そのことに対する感謝です。その時に私たちは城壁を越えていけるんだ、その向こう側に敵が待っていても立ち上がっていけるんだと、そういう力が湧いてくるんだよって言うんです。それで31節、神の道は完全、主の仰せは火で練り清められている、すべて身元に身を寄せる人に主は盾となってくださる。どうでしょうか。今日はここまでで終わりたいと思います。実はこの29節30節というのは宗教改革者のマルチン・ルターが心より愛した聖句ですね。 神はあなたは私の闇を照らす、私の神によって城壁を越える、この2つのことなんです。面白いのはね、闇を照らしてくださることと、そして神によって城壁を越えていく、そういう力が与えられるっていうことは、ドッキングしている、合わさっているってことなんですよね。自分の愚かさ、罪を神様がこう教えられる、示されるっていうことで、へなへなとなっちゃうってんじゃないんですよ。そのことによって私どもは神様がちゃんと許し、支え、守っていてくださるんだ、こんな私をもちゃんと導いてくださるっていうことを知るときに、私の神によって城壁を変えることができる。まさに神ルターがそうやって生きていった、その支えとなった言葉でもあるんですね。このことをに、この信仰に私たちも学んでもらいたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、今日もまた詩編の18編の前半の部分を通して、そしてダビデの信仰を通して、私たち大切なことを本当に教えられたように思います。主よ、私たちは本当に自分の身の回りの狭いことばかりにこだわり、自分のプライドや、そして、ちょっとした人と比べて良いところにすがって、そして自分の闇、愚かさ、罪を見ないように見ないように生きておる、怯えながら生きているものでありますことを、主よ憐れんでください。あなたはそんな私たちの生き方に対して、大丈夫だよと、闇を光を、闇に光を与えてください、大丈夫、それでも生きていけると、そんな私たちをもあなたは導き、また力を与えてくださるということを思うときに、そのあなたによって城壁を越えていけるんだ、その信仰の力強さをも与えられていることを信じます。与えられていくことを信じます。どうぞそのような歩みが私たちにも与えられますように導いてください。皆によって祈ります。アーメン。